東北大学防災アップデート、今月ゲストにお招きしていますのは、東北大学精神神経学分野教授で災害科学国際研究所災害精神医学分野も兼務なさっている富田裕明先生です。富田先生、おはようございます。
おはようございます。
さて、東日本大震災後のメンタルヘルスに取り組んでらっしゃる富田先生なんですが、現在のこのコロナ禍において先生が今ちょっとお感じになってらっしゃることから伺わせていただければと思うんですが。
そうですね、今回 の、 その新型コロナウイルス感染症はやはり心に及ぼす影響っていうのが、非常に大きいというふうに考えられるんですね。
そうでしょうね。
っていうのがやはりその感染症、感染するっていう直接の不安や恐怖もありますし、あと生活のリズムを保ったりとか人と交流するってことが非常に心の健康を保つのに重要なんですけど、それが大きく阻害されるっていうこともありますし、また生活とか経済基盤っていうのはやっぱり心の健康の非常に重要なところなんですけども、ここも大きく影響されて脅かされてるっていうふうなこともありますですね、それにやはり 見通しとか展望っていうのも重要なんですけど、やっぱこれがなかなか立てづらいっていうふうなこともありますね。それに感染をしたりとか、いろんなことができないっていうことで自分を責める気持ちをやっぱ持ちやすい状況にもなるっていうふうなことも、ありますですね。そういうふうなことで、実際にですね、いくつか の、 いろんな調査が出てきてますけども、そういうとこでもやっぱり気持ちが沈んだりとか大きな不安を抱えてらっしゃる方っていうのがもう今までにないぐらい増えておりますですし、私どももその診察の場面で、お会いする方の多くはやはり、今回 の、 そのコロナに関するですね、状況で大きく影響を受けていらっしゃいますですね。
そうでしょうね。本当に、日頃は心は健康だと思っている方々もやはりこの状況が長引くにつれてですね、いろんな意味でストレスを感じられる方多いと思うんですけれども、そういう皆さんにアドバイスしていただけるとしたら、どういうふうにしたらこういう状況下でもメンタルをこう正常に保っていられるでしょうかしらね。
そうですね、これは、まだ私たちもですね、新しい状況で、いろんなことを考えている途中では、情報を整理している途中ではあるんですけども、いくつかこう言えると思うんですね。で、一つはこれは今回のコロナに限らずなんですけども、やはり基本的なですね、睡眠をとったりとか食事とかですね、適度な運動をしたりとか規則正しい生活を守るっていうことはですね、これは体の健康だけじゃなくて心の健康を保つ上でも重要なので、この辺はできる限りこう心がけていただけるといいかなと思いますですね。それからあとどうしてもコロナとかこういう問題があるとですね、過度にこう心配事に関する情報にこう触れてしまったりとかするんですけども、あんまりそう過度に情報に触れすぎないとかですね、あるいは正確な情報に適切に触れるっていうふうなこともポイントになるかなと思いますね。
なるほど、
それからあとやっぱ自分自身とあと人に対してこう寛容になるっていうふうなところで、とはいえやっぱり自分もこう不安だったりするのでですね、人に対するこうコミュニケーションの取り方っていうかですね、気をつけていくっていうふうなことですね。一つそのヒントとして、アサーティブっていう言葉があるんですけども、
アサーティブ、
これはですね、自分が気になってたりとか、困ってることっていうのを、相手を責めることなくですね、こう自分が困ってるっていうふうな形で伝えるっていうことをすると、比較的ですね、相手を責めることなく自分の気持ちが伝わるっていうふうな、そういう方法でですね、
例えばどんなことでしょうね。
そうですね、例えばコロナでマスクをつけてほしいっていうふうなことがあったとしてですね、でそういう時にあなたなんでマスクしないんですかとか、あなたはマスクつけるべきじゃないですかとか、つけてくださいっていうふうに言うとですね、相手の人はですね、やっぱり自分 の、 意思決定とか自分のテリトリーをこう侵されたような気がするので、それで相手に対してこう反発したりとかですね、そういう気持ちがこう湧いてくるっていうふうなところがあるんですけども、 まあ、同じことでも、うん、まあ、自分はやっぱちょっと今感染とかが心配なんですっていうふうなこととかですね、まあ、そういうふうな伝え方をするとですね、まあ、相手の、まあ、それは相手のことなので、もう否定もできないし、はい、まあ、まだその相手のこととしてですね、自分もまあ何かしようかなっていうふうな気持ちになりやすいっていうふうなことですね。
はは、
まあ、関心のある方はいろいろインターネットとか書籍とかも出てますのでですね、はい、調べていただけるといいと思います、
は
い
は
い、
アサーティブでぜひ検索なさってみてください、はいはい、
あとそれからですね、まあ、コロナのことでですね、まあ、どうしてもまあ今まで外に向かっていろいろ活動していたところがですね、狭いところでですね、うん、物理的にはこう狭いところでこう生活するようになるっていうことで、やっぱり生活の大きなこう転換を今迫られているところがあるんですけども、
そうですね、
まあ、逆にやっぱり少し自分の生き方っていうかですね、うん、まあ、そういうふうなことを見直す機会っていうふうなことで、
うん、
まあ、自分がこう何がこう好きなのかとかですね、まあ、そういうふうなことを考える機会にするっていうふうなことでですね、まあ、これも最近こう広がってきてる考え方で、マインドフルネスっていう考え方がある、んですけども、
マインドフルネス、はい、
でこれは自分の体の感覚とかですね、で具体的に言うと、例えば私たち無意識に呼吸をしたりとか、あるいは食事をする時とかでもですね、割と無意識に食べ物を口に運んでですね、でいろんな食べながら他のことをいろいろぐるぐる考えたりとか、してるわけなんですけども、まあ、そういう時に自分のその呼吸をする感覚とかですね、あるいはその食べる時の口の中の食感とか、あるいは香りとかですね、味とかに意識をこう向けてですね、まあ、食べること自体をこう深く味わうっていうふうなことを意識しながら、いろんなことを行うっていうふうなことをするっていうことですね、まあ、そうすると自分の感覚とかですね、そういうふうなことにこう気持ちを向けることでですね、心が静まってくるっていうふうなことを、があってですね、こういったこともですね、まあ、関心のある方はですね、少し調べてみていただいて、
そうですね、
生活の中にこう取り入れていただけるとですね、まあ、少しまた違った視点でですね、生活を見ていくっていうことができるんじゃないかなと思います、ね、
はい、うん、
それとあと、まあ、最後なんですけども、まあ、やはりその心の問題とかっていうのが、やはり一人で抱えてるよりは絶対こう人に相談していくことで多くのことは解決していきますので、今宮城県も仙台市もですね、心の相談の電話の窓口を設けてますので、
うん、
ぜひそういう電話窓口をね使ってですね、まあ、相談していただければと思います
ね。そうですね、はい、やはりその病院にもなかなか行けないという方も多いと思いますので、
はい、
ぜひ相談窓口も活用していただきたいと思いますね、はい、今朝は心の健康を保つにはということでお話しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。